ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組は、
はい、坂本ちゃんです。
はい、
前のめりでいきます、
はい、アシスタントの坂本ちゃんと一緒に進めてまいります。前のめりの。
前のめりですね。
はい、では坂本ちゃん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、いつもポッドキャストや YouTube を楽しく拝見しております。いつもありがとうございます。風の時代到来ということで、学びが大事ということを周りの人から聞きました。学びを深めるコツがあれば教えてください。また私はつい相手に合わせてしまう癖があり、それをやめたいです。そのコツもあれば教えてください。というお便りが届いております。
はい、ありがとうございます。そうですね、風の時代ね、
はい、
いろんな方が風の時代到来、ね、到来とね、
うん、
言ってると思うんですけれども、
はい、
本当にまさにね、風の時代到来して、本当にね、こうシェアの時代になるとかね、まあ、はい、確かに学びのが大事っていうね、言ってるっていう話を私もね聞いたりしました、
うん、
確かによりこう自分を生きていくことが大事だなというふうに、
はい、
まあ、自分とつながってね、もっと言うならば自分を表現してとか発信していく、
はい、
シェアしていく時代っていうのがね、
うん、
いよいよあとその情報とね、時代とかって言われてますけども、学びも本当に大事だと、はい、私も思います。その周りの人がね言ってるっていうのは、うんうん、そうなんだと思ったんですけども、
はい、
学びを深めるコツっていうのがあれば教えてくださいってね、
うん、
あ、なんかもうあまり今までなかったご質問だなと思ってですね、うんうん、ちょっと私なりのね、もしかすると結構こう他に言ってる方はもしかしたらいないんじゃないかなっていうね、
はい、
ちょっとニッチなところかもしれないなと思ったんですけど、これね、はい、すごく役立つので、
うん、
めちゃくちゃ役立つので、よかったらねこれちょっとシェアするので、
はい、
いいなと思ったらお試しいただけるといいかなと思います。でその後の話も、うん、その後にね、続けたいと思いますが、
はい、
学びを深めるコツって例えばですけど、
うん、
まあ何でもいいですけど、そうだな、まあ本を読んだりとか、
はい、
まあ、セミナーとかに参加したりとか、まあ、今だとオンラインセミナーとかもね、
うん
うん、多分増えてると思うし、
はい、
自分を振り返る、
うん、
その学んだ後にですね、学んでなんか、はい、いい話聞いたって言ってすぐ戻る人多いんですけども、
うん、
その時のなんか、自分なりの振り返り方ってね、
はい、
いうのがこう大事なんじゃないかなって、まあ5つぐらい、何を、そうだな、うん、その例えば本でもいいですよね。私割と自分の中で整理をするんですね。本読んで、あ、いい本読んだって終わったらもったいないなっていうね、
はい、
だからそこで自分が何を感じて、何を感じたところから何を考えたのか、感じるが先ですね。私いつも言うんですけど、
はい、
頭でっかちで聞くと、自分の都合のいいようにしか せっかくのいい本も取れないので、
うん、
全部自分を正当化した感じの、
はい、
感じの、学び方にのあり方になっちゃうので、うん、先に感じるっていうね、
うん、
だから何を感じたのかをまず書いて、そこから自分が感じたところから何を考えたのか、建設的にね、
うん、
ただ思考がわーわーってやってくるままに考えたんじゃなくて、自分が意図して何を考えたのか、
はい、
そして、何をまず自分が実践したのか、
うんうん、
その結果、まあ、どうなったか、
うん、
その後今後どうしていくのかっていうところまで私は、自分の中で結構落とし込むっていうことをするようになって、
はい、
吸収率が格段と上がりましたね。じゃないと、まあ、大事なのはやっぱり頭で読まない、
うん、
自分の都合のいい、自我エゴの喜ぶ感じの餌をやる形の、
はい、
だと、読みながらすぐに、
うん、
なんか自分に当てはめて、あ、自分はなんかあとか、あの人はあとかっていうふうな、またストーリーに入っちゃうんで、大事なのがやっぱりもうあのお腹に、ちゃんと意識を収めたところから感じて、それを自分がどう考えたかっていうことを大事にしますね。で、例えばですけど、その時に、
うん、
自分と照らし合わせます、
はい、
あ、自分の日常生活、
うん、
結局は日常生活の毎春毎春が人生を作っているから、
はい、
その時だけあーと思っても翌日からまた同じパターンの、
うん、
同じパターンの習慣の生活習慣、
うん、
あ、同じ感じの行動をとってると、何も変わらないわけですよね、
はいは
い、あー、いい本読んだって、うん、学んでる私みたいなのになっちゃう、
うん、
から、その感じで読んだり、まあ、例えばセミナーに行ってもそうですね。何かを、自分がやっぱりせっかくお金と時間をかけて学んだ時に、
はい、
その時だけっていう感じだと結局やっぱり身につかない、
うん、
やっぱりそこがすごい大事だなって思っていて、
はい、
日常生活において自分はこうだなっていうのを落とし込む、
うん、
そして、まあ、自分がその時こう感じた思い、湧いてきた思いでもいいので、
はい、
それをどこの何が響いたのか、
うん、
なんかイエーイ感動したイエーイイエーイとかじゃなくって、自分なりに落とし込んでいく、自分は何が響いたのだろうかっていうところで、
うん
うん、やっぱり自分が深く分かっていくんですね、
はい、
で例えばじゃあ何かを実践したって時も、
うん、
例えばですけども、まあ、心理的なこととか、
はい、
まあ、自己啓発もそうですけど、メンタルもそうだし、心理学とかね、
うん、
例えばコーチングもそうだけど、じゃあ例えばですけど、抽象的に例えば自分を大切にしましょうとかさ、
はい、
っていうようなメッセージとかがあった時に、
うん、
私は自分を大切にしたっていうのはちょっと NG なんです。抽象度が高すぎる、
うんうん、
ちゃんともっと具体的に落とし込まないと、例えばなんかついダラダラする、いつもダラダラすることをやめて自分の望みに行動、こういう行動を起こしたとか、
はい、
勇気を振り絞ってこういうことをしたとか、逆に言うと普段頑張りすぎてる人はいつも寝不足で頑張ってた自分を、自分を大切にするためにちょっと体をね休めるために昼寝30分することにできたとかね、
うんうんうん、
ただ私は自分を大切にしましたっていうのは、
うん、
ちょっと抽象度が高すぎるね。そこはあえて抽象度を下げて、具体的に何を実践したのか、
はい、
っていうのが自分の中に腹に落ちない限り、抽象的なことをこの場合は使ってても、
うん、
何をやったかよく分かんないっていうね、
うん、
ことが起きるので、うん、そういう人ってなんかやっぱなかなか変わりにくいんですね、
うん、
で、その結果どうなったのか、
うん、
じゃあ例えば、自分が日々感じること、やっぱり行動とかが変わらない限り、
はい、
行動もそうだし思考とか意識の向け方が変わらない限りやっぱり変わらないですよね、
うん、
例えばそれがもっと現実的なことで、例えばですけど、例えばじゃあ売り上げを上げたいとかだったら具体的な数字とかね、
はい、
例えばじゃあ、豊かになりたい、経済的にね豊かになりたいだったら収入も実際数字をちゃんと上げない限り、
うん、
なんか漠然としすぎてるとそこは落とし込めないよってね、私シークレット動画でね LINE に登録いただいた方に、はいはい、
うん、
シークレット動画をねプレゼントしてるんですけど、そこのシークレット動画でもお話ししてるのが、はい、明確にしましょうと、
うん、
明確にしない限り、例えばじゃあ、例えばお金の話もそこでしているのかな、私のその知ってる、知ってるというか私が、セッションしたクライアントさんで、
はい、
まあ、経営者の男性結構しますよって話をそこでしてるんですけど、
うん、
そこで、自分がやっぱいくら欲しい、いくら欲しいっていうのを言わないとなんとなく あと漠然としすぎてて、
うん、
結果が作れないんですね、
はい、
だからそこをしっかりと明確にしていく、
うん、
でじゃあ今後どうしていくか、じゃあ自分がもっと、例えば幸せに生きるな、もっと楽しくなるためには、
うん、
どこをどう取り組んでいくのか、がいいのかっていう意思表明ですよね、
はい、
じゃあより自分がもっと楽しくしていくには、こうやっていくっていうことを自分なりに、うん、意思表明をしていかない限り、まあ、ただ学んでいい本だった、ああいい話聞いた、
うんうん、
そうよね自分大切にそうよねって言いながら翌日から全く同じことを繰り返してると、うんうん、現実に引き戻されます。なぜなら、はいはい、これもよくお話しますけど、私たち現状維持というメカニズムがどうしても組み込まれているんですね、
はい、
そこに持っていかれます。なのでやっぱり私たちかなんか矛盾してて変わりたいって言いながら変わらない、変わりたくないっていうことをやりがちなんですね、
はい、
そこをやっぱり突破していかない限り、うん、しかもその突破がしなくちゃになると苦しいんです人って。だからしなくちゃいけないとかじゃなくて、はい、それが楽しいっていうふうに、
うん、
その無意識のとこ変わっていかない限り、
はい、
難しいんですよね、
うん、
のためにはやっぱり自分がどう楽しく学びを深めていけるかってこともやっぱ実践的に変えていくのが大事になりますし、
はい、
このね5つの振り返りっていうのを自分なりに整理して書いたりとか、
うん、
自分なりのこう整理してこう明確にしていくっていうのがやっぱり深めていく人との違いですかね。やっぱりあとグループコンサルしてて思うのも、はい、
うん、
やっぱりね人の質問とかも自分事として全部聞ける人っていうのは、
はい、
自分に落とし込んでいく人とやっぱ早いですね、
うん、
人事としてなんか自分は関係ないやっていう感じのスタンスの人は、
うん、
あなんかそんな悩みがあるやふーみたいな、
うんうん、
人事系で聞く人の方が変わらないなっていう、逆に言うとちゃんと質問する人の方が、
はい、
ちゃんとってか素直にね、
うん、
質問する方の方がやっぱり変わるし、その人の、他の方が質問されてることで、あーって自分に落とし込む、あ自分の場合こうだなって、
うん、
自分事としてやっぱりあれできるかどうかっていうのも大きいかなっていうね、
はい、
だからやっぱ自分事として生きるっていうのがやっぱりすごく大事ですよね。
うん、
で自分事として生きる意識の癖がつくと、
はい、
やっぱり相手のそれがもう自分事として生きるっていう癖がつくと、
うん、
当たり前だけど相手のことも自分事としてこう余計な境界線を突破してこう抜け抜けていくっていう意味ではなくて、
はい、
相手が何を感じてるかっていうのがやっぱり感じれるようになる、
うんうんうん、
っていう意味でやっぱ人間関係もすごいスムーズになるんですよね。だから、この今の、5つの、ね、ポイントをお話しましたけど、
はい、
2番まで自分が何をこう感じたかとかまでしか、何も取り組んでいない人っていうのはそこで止まっちゃうんですよ。その先が出てこない、
はい
っていうことになるから、
うん、
っていうことは自分がどういうふうに整理してどうやっていったらいいのかっていうのを明確にしていくっていうことをやっていくと、うん、より学びが深まるっていうね、うん、ポイントコツが あるなっていうふうに思いますね。これだからよろしければ使っていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、あとまあつい相手に合わせてしまう癖があるっていう
みたいですね
ことがあるんですけど、これもですね、うん、まあ、いろんなアプローチというか、いろんな角度からお話しできるんですけど、もちろんそこには、はい、深いところに恐れがあったりとかね、
うん、
つい合わせていないと自分は、なんか見捨てられるんじゃないかとかね、嫌われるんじゃないかとかね、
はい、
そういう思いをやっぱり潜在意識の奥に持っちゃったっていうね、
うんうん、
だからそこをしっかり見ていくっていうのがまずもう一番大事になりますね、
はい、
だから、その後です、
うん、
それでその溜まってる潜在意識に溜まっている、私よくねその体にも溜まってるよってお話するんですけど、
はい、
それが、ちゃんと、感じていくと取れるんですけど、その後大事なのが、うん、まあ私よく言うんですけど、その後意図しないと現実を作っていくのがね、
はい、
やっぱりもう風の時代ってね書いてくださってますけど、
うん、
どんどんやっぱり私たち一人一人が現実をクリエイトしていく時代に、
はい、
楽しくクリエイトしていく時代になったので、
うん、
その後にですね、やっぱりそれって潜在意識がもう確実に あの影響を、
うん、
あの及ぼしているんですね、
はい、
でそれは別にあなたが悪いとか誰が悪いとかじゃなくて、ただそれを持っちゃって知らないうちに体っていうか、まあそうですね、体にも溜まってるし、
うん、
その不要な感情も溜まってるし、ただそれをちゃんとこう出すっていうことをするんですけど、はい、そこのから解放してシフトしてあげるんですけど、
うん、
その後にやっぱ自分がどうなりたいのか、
うん、
自分はどうありたいのか、自分はじゃあ何を望むのかってところですよね、
はい、
だからそこで3つのポイントがね、
うん、
改善したいと思った部分を明確にする。だから結局もう自分が相手に合わすのやめていきたいってね、
うん
うん、じゃあどうなりたいのか、
うん、
まあ、例えばじゃあ自分はもう自分に正直に、素直にね、
はい、
無邪気に生きていくとかね、なんかそういうことでもいいし、じゃあそのためにできることは、明確にしていくとかね、
うん、
じゃあ私の例えば場合だったら、そうだな、私が結構前ですね、うちの母が10月に、9月の末にね、ちょっと脳の手術をして、はい、10月とかその辺の時に、
うん、
その3つのあれで手放したのが、やっぱりね、なんか、まあ、連絡もあるからしょうがないんですけど、はい、SNS 上の連絡、例えば Facebook のメッセンジャーで仕事のやり取りしてたりとか、
うんうん、
いろいろあるから、
はい、
なんだけど、やっぱね、誰ならとそのスマホで、
うん、
まあ、ある意味、こう、意味のない、例えばじゃあ Facebook だったらなんかなんか見ちゃうとかっていうのをやめたいって思ったんですね、
は
い
は
い、
なるほど。
じゃあどうなりたいのか明確に、じゃあその時間をやっぱり自分の、うん、まあ私本読むのも好きだし、やっぱり自分の状態を整えたりとか、はい、今目の前のことをやっぱり大切にっていう瞬間をもっと、
うん、
まあ、だいぶねできてきてるけど、もっと深めたいって思ったんですね、
はい、
で例えばじゃあ親といるときはもう親との時間を100% そこに私はこの瞬間を大事にしたいとかね、
うん、
で、っていうのをね、やっぱだらだらだらだらスマホを持たないっていうことが私の中の希望だったんですね、
はい、
でこれもう変えたいなと、ちょっと若干癖になってるなってね、うん、まさに思ったんですね、うんうん、
はい、
でじゃあその時間をそうしたいって決めたんですね、
うん、
じゃあ、スマホを持つ時間をね、それこそ私最近このスマホの機能で一番使うのが実はタイマー、目覚まし、なんだっけ、アラーム、
はい、
もう何時に設定して、
うん、
だから今から10分例えばスマホを見て誰々と連絡、例えば仕事の返事をするとかね、
はい、
っていうのをしたらもうやめる、そして今この瞬間に意識を戻すっていうことをやり始めたら、もうその今はこれに関してはね、タイマーを設定しなくてももうだらだらスマホを見る時間が格段に減ったんですよね。
習慣になってるってことですね。
習慣にするのに、そうです、それを今お話しようと思ったんですけど、ただやるんです、まず、
うん、
3日3週間3ヶ月っていうのが、はい、まあ一つのポイントですけども、これをまあこれがやっぱ意識の使い方とか、思考もそうだし、もうちょっとね習慣化するにはね、ちょっと別のお便りでね、
はい、
すごい習慣のコツみたいなことをね、
うん、
お聞きしてるお便りいただいたので、それちょっとまた次回にね、はい、そこでもうちょっと詳しくお話、ちょっとここからまたちょっとかなり長くなるから、
うん、
今日はこのポイントだけ、
はい、
お話をねしたいんですけど、でもね最初はねこう戻ります、
うん、
で戻って戻ったことに別に責めなくていいし、だけど、結局、戻ったらその時からまた改善する、
はい、
明日からでいいや、明日からでいいや、来る日も来る日も同じことやってると結局変わりませんっていうことですね、
うんうん、
はい、で、結局ですね、だから大事なのが自分が望むのはどうなの、何なのか、うん、はい、理想は何なのか、
うんうん、
何を望むのかっていうのをやっぱ自分に聞く、
はい、
それに従ってやっぱり自分なりの答えを、これもやっぱ紙に書くといいかなっていうふうに思うんですね、
うんうん、
これをねやっていくと、
はい、
やっぱりですね、一番大事なのが私たち能力の差とかね、
うん、
なんとかじゃなくって、もう本当にね、習慣の差なんですね。
なるほど。
だからね、大変なのは、まあ、よくね継続できる人が強いよって言ってる方もいるし、
うん、
まあ、確かに継続できる人が強いんですけど、継続の段階では少しまだちょっと頑張りがいるんですよ、はい、習慣化になる と、やんないと気持ち悪いみたいなことになるんですね。私よく人それぞれですけど、美意識も、
うん、
例えば私の場合は顔をね、パックをする、ま、保湿のね、
はい、
マスクをするとかっていうのはもう呼吸するように、
うん、
やんなくちゃとかっていう意識すらないんですよ。もうやんないと気持ち悪いみたいな、はい、
うんうんうん、
とか、一人でいる時は例えば、まあ、私はねマリンとね、
はい、
あれなので、自分なりの、家での美意識、それも、ちょっと頑張る、今から頑張るとかっていう意識なく、
うん、
多分美意識が習慣になってることっていうのを、結構やってます、
はい、
でもそれは旗から見たらうわすごいすごいそんだけ継続してるから頑張ってるねみたいに思えるかもしれないんですけど、
うん、
本人は全く苦痛じゃないです、
うん、
逆に言うともう気持ちいいっていうかやらないと気持ち悪い、はい、
なるほど、
ここに行くと強いんですよ、
うん、
だからやっぱここに持っていくことを全てこれがやっぱり意識に使い方にしてもそうだし、
うんうん、
そうですね、もう本当これだけなんですよね、
うん、
あとは私たちの脳の、まあ、思考回路ですね、
はい、
をだからもういつも同じ回路を通ってるのを新しい回路を作ってあげる、
うん、
それもやっぱ慣れるまではちょっと大変です、
う
ん、そこだけちょっとやっぱり、自分の意思力っていうのはね、うんうん、でも人間の意思ってすごい弱いですからね、
はい、
意思に頼ってるんじゃなくても
う
習慣にしてしまうっていうのが、うん、あの一番やっぱりね、じゃないとですね、意思ってね、
うん、
弱いんですよ、やっぱり意思だけでなんかわーって言ってこう力ずくっていうね、
うん、
パワーっていうのはやっぱり 5% の力を使っていることになるので、
はい、
やっぱ 95% の力を発動させるっていう意味で、
うん、
やっぱりあのそっちと仲良くこうなんでしょうね、こうやってることがもう楽しいとかね、変化が楽しいっていうことをやっていった方がもうこの風の時代ね、はい、いいんじゃないかなっていうふうに思います、うん、ということでね、
はい、
今日はクリスマス
そうですね
ということで年内最後になるんですね、
はい、
うん、
はい、
ね、2020年なんかコロナでね、
うん、
一色というような
すごかったですね
感じもありますけども、
はい、
いよいよね2021年迎えますけどもね、
うん、
やっぱりねその時代に乗ってね、私ブログにも書いたんですけど、風の時代ってね、風が吹いてくるのをじっと待っとくではなくて、
はい、
本当にね自らクリエイトして動く時代になってきますね、
うん、
だからもう自分が風になっていくっていうね、
はい、
時代になってくるし、
うん、
あとそうですね、私の中で思うのはもう本当にねどれだけ認めてもらうかとかね、
はい、
なんとかとかじゃなくてどれだけやっぱりね愛念を出せたか、
うん、
愛のエネルギー、愛だだ漏れの思いを込めれたかとかね、
は
い、やっぱそっちが本当にいよいよ大事になる、
はい、
でどれだけやっぱ見返りとかなんとかじゃなくて、
うん、
どれだけ自分がもう、うん、それこそやっぱダダ漏れですよね、
うん、
なんか与えるってい う, もう意識すらなく、
はい、
なんかこうダダ漏れっていうのがやっぱりね、だからその頭で考えるそのこうしたからこうしてよとかね、
うん、
あだからこうあと所有ですね、なんかこれは自分のものなんだからとかね、
はい、
っていうのがもうやっぱり古い価値観で生きれば生きるほど苦しくなってくる、
うん、
やっぱ現状維持を望めば望むほど逆に言うと変化の方が楽しいっていうね、
はい、
時代に入ってくるから軽やかにね一緒に皆さんと遊んでね、
うん、
現実をクリエイトしていきたいなということで今年も1年間、
はい、
このね、ポッドキャストも、
うん、
拝聴いただきありがとうございました、
はい、
またね来年もよろしくお願いいたします。良いお年をねお迎えくださいませ。ちょっと早いですけどメリークリスマス。
メリークリスマス。
では、
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ yukohonda.com までお寄せください。また YouTube チャンネルもやっておりますので、マリンズルーム本田裕子オフィシャルチャンネルもぜひご覧ください。この度 LINE 公式も始めましたので、オフィシャルサイトをご覧いただき、そこからご登録ください。ご登録いただきましたすべての方に有料級のシークレット動画を無料でプレゼントいたします。ポッドキャストのお便り等もこちらの LINE 公式へお送りください。なお、セッションの申し込み以外のお問い合わせには個別のご返信はいたしかねますのでご了承ください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。ではまた来年お会いしましょう。バイバイ。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http:// yuko-honda.com/です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。Thank you.